メタファーリーファンタジオクリアいたしました。はい、購入してちょうどじゃないか約1ヶ月ぐらいですが、クリアすることができました。いや、これぶっちゃけまたあれですよ、やっぱペルソナ好きっていうか、まあペルソナ5すごく好きなんで、まあね、全体のシステム的なところとかね、そういったものの落とし込みっていうのは全然違和感なく入れたし、いや、もうすごいすごいですね。歴史的な、まあ、作品になったんじゃないかなとは思ってます。いやー、終わっペルソナの時にも言ったのかな、ペルソナ5の時にも言ったんですけど、終わってほしくないって思うゲームなんですよね。で、終わりは見たいんですよ。でもなかなかこう、なんていう、そのジレンマみたいなの、なんか終わってほしくないんだけど終わりたいみたいな、なんかそういうすごいいいゲームで、いや、ファイナルファンタジー16とかもまあ好きだったんですけど、まあそういうのとはもうちょっと次元が違うレベルなんですね。だから僕の中で、あの13騎兵防衛圏とシュタインズゲートと、あとまあペルソナ5とこのね、メタファーリーファンタジオっていうのはおそらくちょっと次元が違うゲームなんだろうなとは思ってて、まあ今回やってみて思ったのはもう明確に違いますよ。ストーリーもそうですし、その見せ方、 UI、 まあよく言われますよね、 UI のデザインすごいよとかって。まあそういうことだけじゃなくて、文字面一つとってもデザイン性のあるもの、細部にわたって行き渡ってるんですよね。まあ一応僕もクリエイターなんで、そういったとこよく見るんですけど、いや、もうその辺のもう本当細部中の細部、もうミリミリに詰めてやってるんだろうなっていうのがすごくわかるんですね。終わるちょっと前ぐらいにいろんなところのこう、なんですか、評価だったりとかをちょっと見たんですけど、まあ言ってることはおむねそうだろうなとは思いながら。まあ僕の場合の見方と、やっぱりこうやる人の見方って違うんで、まあこの、何ですか、メタファーの自体も、見る人だったり、その、やっぱり感じることだったりの、その角度で全然いろんな意味合いが変わってくることっていっぱいやっぱり多くって、なんか未来のためにとか、なんかね、その悪をぶっ倒すみたいなことじゃないんですよ。そういうことを直接的になかなか言わないようなゲームで、まあ今の現代のその人間が抱える問題をその8つの種族とか多種族像として描いた上で、その人種的なところの問題だったりとか、そういったものだったりが描かれている。そして、まあ、民主主義的な正義みたいな、ポピュリズムみたいなものだったりとか、まあ、そういったものがきっちりファンタジーの中に落とし込まれているので、それが嫌味じゃないんですよね、全体的に。そうだよねって思ったり、まあ、そういうことあるよねとか、やっぱり、なんだ、こういうことって間違いだよね、みたいな気づきがあったりとか、いう部分、もそうなんですけど、ファンタジーとしてもすごく楽しめるっていう形なんですね。だから僕はどちらかといえば、ファンタジー小説とかすごい大好きなんですよ。で、まあ、ロドスト戦記だったりとか、ね、いつもよく言いますけど、ね、まあ、マイケル・マーコック作品とか、まあ、最近のものもいろいろちょろちょろ読みますけど、だから、ラノベだからとか、まあ、そういったこう、なんですか、いろいろこう言われること多いんですよ。ファンタジー小説ってどうでもいいじゃんとか思ってて、ファンタジーってやっぱり幻想的な世界で夢だし、やっぱり異世界のところで何かをやることって現実逃避的に見られるかもしれないけど、 やっぱりその現実の向こう側のこの世界のお話を聞いているっていう部分で、物語ってやっぱりそれが一つの何ですか、表現の中で、異世界っていうものを見ながら、そういう箱庭的なところを楽しむのって大好きなんですよ。だからファンタジー小説大好きなんですけど、まあ、今回このメタファーリーファンタジオっていうのも、どちらかといえば僕は箱庭的に見えたんですね、全体が。で、いい意味でですね。で、その箱庭に、やっぱりその、今の、その人類が思っていること。まあ、おそらく日本人目線が結構強い部分もあるんだろうと思うんで、そういう詰め込み方をしている箱庭があって、そこの中で、ファンタジーとして展開しているっていう、が素晴らしいなと思いましたね、ストーリー的にもですね。だからいや、絵空事と思うんですよ、全て人民のための王なんていうのは、まあ今の日本の政治見てても分かると思うんですけど、でもファンタジーの世界なんで、その絵空事も現実になるのがファンタジーの世界なんですね。だから一番、まあ、ちょっとネタバレになりますけど、一番最後の言葉で、画面に横にシュッと英語が出てくるんです、ファンタジーライブゾーンっていう英語が出てきて、まあファンタジーはずっと生き続けるみたいな意味ですかね、まあニュアンス的にはですね、まあ要はファンタジー世界の夢は終わらないし、現実の中でも夢の幻想の中でも力を失われないですよみたいな意味合いの裏側にあるものっていうのは、やっぱりそのファンタジーとして、僕らもファンタジーなのかもしれないけど、でもそのファンタジーっていう幻想や夢みたいなものを抱いて前に進むことだったり、それをリアルとしてライブとして、心の中で生き続けさせること。だからこの物語が、例えば僕だけじゃない、まあもうこのおじさんの僕かもしれないけど、他の誰かに心の中にあって、その一ページ一ページが生き続けることで、なんか人生の糧になったりとか、例えば自分のこう迷った時の物差しになったりとか、天秤になったりとかいう部分で、そのファンタジーのところでも、なんかこうね、夢の中で生き続ける中で問題が解決したりとかいう部分があってもいいんじゃないかなって僕はよく思うんですね。意外と剣と魔法の世界って、そこら辺の種族間の問題だったりとかって、別にこのメタファーみたいに、その現代政治的な世界的なところ、その差別だったりとかっていうところまでは触れてはないですけど、やっぱり多いんですよね。まあエルフとドワーフが仲が悪いとかね、やっぱりホビットの問題だったりとかね、何です、人間っていうヒューマンですよね、ヒューマン族みたいな人間たちがやっぱり世界を席巻して力を持ってるけども、エルフなんかっていうのは長生きしてて高貴な種族と、その中でもダークエルフがいて、まああとそのハーフエルフ、人間との交わりの中で生まれたその落とし子みたいな扱いをされる種族もいたりとかで、意外と差別っていっぱいあるんですよ、種族間の中で。それってやっぱり人間のこう人種差別にも似たようなところがあって、ファンタジー小説って意外とその差別の中の構造の中で物語が描かれていることって結構多いんですよね。だから意外と自然ちゃ自然なんですよ。ただそれをよりその現代風に、こう具現化したって言ったらおかしいですけど、まあゲーム化してファンタジーの中の箱庭に落とし込んだっていう素晴らしい感覚のゲームだったんじゃないかなと思って、たった今終わったばっかりなんで感動してこんなことばっかり言っちゃってますけど冷静に言えばよ、冷静に言えば100点じゃないんですよ。でもこれはっきり言います、100点満点じゃないです。はいはい、今朝日の丸 F 一口飲んだから言えますけど、はいものすごい不満点が一個だけあって、その不満点なかったらパーフェクトなぐらいです。これペルソナ5の時も一緒だったんですけど、ただペルソナ5よりも思ったこと、もうアニメーションパートがいらないんじゃないって思うんですよね。だから全部壊してる気がするんですよ、あのアニメーションパートが。 まあでも見ますよ。だからそのストーリーの中で追っかけるんで見ますけど、ペルソナ5の時もあんまりあのアニメーションパートって僕好きじゃなかったので、いらなくないみたいな感じでは思ったんですね。ただその何ですか、ペルソナ4だったりとかっていうのにちょこちょこアニメーションが差し込まれるのっていうのは必要だと思うんですよ。なんでかって言ったらデフォルメしてるんで全体が、だからそういった部分である分はいいと思うですよね。ただやっぱりこうメタファーだったりペルソナ5だったりでもうある程度もうちゃんと刀身がしっかりしている世界を組んである時に CG よりも劣化しているアニメ見せられるのって結構辛いんですよね。だからそこがなければな、他全部かっこいいのになんでそこだけかっこよくないのかなっていうのはすごく残念で仕方ないんですよね。まあでもストーリーは良かったんで、そうなんですよ。若干デッサン狂ってたりするんで、あの、ガンダムのね、ククルス・ドアン島の話みたいな感じに見えたりとかする時もあったんで、まあ残念かなと思いますけど。まあちょっとメタファーリー・ファンタジオに関してはですね、ゆっくり何回かに分けて、各パートごとには話していきたいなと思います。まあ今日はね、クリア、したもうたった今クリアしたばっかりなので、興奮したお話をとっておりますが、まあ皆さんぜひまあ、PS5 所持されている方はやってみてください。ただねクリア時間がね僕130時間ぐらいなんですよ。だから本当テキストとか膨大なんでちゃんと読もうと思ったらこんくらいかかって、皆さん50時間とか言ってるけど本当ちゃんとテキスト読んでるのかなとか思いながらね、はい、まあ本当にいい作品でした。